ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年9月週3日木曜日は私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。これでニュースをお伝えします。アイルランドハルタと経済担当女性大臣は、世界経済の回復に合わせて国家経済回復を加速できるように、ビジネスマンと協力するというインドネシア政府のコミットメントを強調しました。アイルランド大臣は、主要ビッソメン声明で、インドネシア政府は、グローバルな協力が引き続き強化されれば、経済回復が間もなく実現されると楽観視していると述べました。アイルランド大臣は、世界経済の成長は順調に進んでいると述べました。中国と米国は 7.9% と 12.2% 前年比で、高い経済成長を記録しました。同様に、インドネシア経済は2021年第一四半期に 7.07% 前年比の成長を記録しました。しかし、アイルランド大臣によると、インドネシア政府はより厳格なコミュニティ活動制限 PPKM を話していることと、デルタ変異種による COVID-19 の陽性症例の増加により、今年の第3四半期の比較的低い成長率にも警戒しているということです。そして全国的なワクチン接種プログラムを加速しています。それでは次のニュースです。ジョコ・ウィドド大統領は、新しい農産物が国民経済の原動力を推進し、農民の福祉を改善することを非常に有望であると評価しています。農家に中華価値を提供する新商品は、中豆の種、枝豆、その他様々な園芸製品です。これは、水曜日2021年のインフレ抑制のための国家調整会議で、ジョコ・ウィドド大統領が語ったものです。この会議は、アイルランド・ハルタと経済担当女性大臣、国家官房長官プラティクの、インドネシア中央銀行総裁ペリワルジオ、金融サービス庁のコミッショナー委員会委員長、ウィンボー・サントショ、すべての州知事がビデオ会議を通じて出席しました。大統領によると、デイカイドは本当に有望で、市場も非常に大きいので、商品としては、軽商品の形で 米や他の食品の形で完成品を生産することが奨励されているということです。ジョコ・ウィドド大統領は2021年8月19日に東ジャワ州のレイガイド処理施設を視察しました。大統領首席補佐官のムルドコ氏は、直面する課題は容易ではないものの、政府は様々なインフラを含む電気自動車産業の発展に引き続き取り組んでいると述べました。ムルドコ氏は、水曜日、ジャカルタの大統領主席補佐官の署名声明で、この根本な変化は良いではないと述べました。しかし、最も重要なことは、政府から電気自動車へのコミットメントがあったことです。ムルドコ氏によると、インドネシアの電気自動車産業は発展し、中長あり、現在国内の電気自動車産業活動のインフラは引き続き開発されています。さらに、日本と中国の多くの世界の自動車産業は、インドネシアの電気自動車産業への投資に真剣に取り組んでいます。シドニーの毎日の COVID-19 症例は、水曜日に新記録を更新し、市の医療システムの一部に深刻な負担をかけています。オーストラリア政府は、入院者数を減らすためにワクチン接種のスピードアップに取り組んでいます。2ヶ月のロックダウンにもかかわらず、ニューサウスウェールズ州はデルタ変異種の広範囲にわたる流行の中で919件の新しい症例を報告しました。追加の数字は1000に近づく数字で、パンデミック中のオーストラリアの毎日の症例の記録を更新しています。ニューサウスウェールズ州では現在、合計113人が集中治療を受けており、そのうち98人はワクチン接種を受けていません。健康官庁ケリちゃん氏は、オーストラリアはコロナウイルスの流行の第3波に直面していると述べました。それでは最後のニュースです。米国国防省のスポークシュマン、ジョン・カービー氏は、米国は国内の軍事基地を利用して米国に永住するまでアフガニスタン特別ビザ移民を一時的に保護する可能性があると述べました。8月25日水曜日、スポートニックニュースが報告したように、カービー氏は記者会見で、過去24時間で1000人以上の乗客を乗せた4機の飛行機が、ワシントンのダレス国際空港に到着したと述べました。カービー氏は、到着したアフガニスタン人は、4つの指定された場所の一つに送られるだろうと付け加えました。これでニュースを終わります。
잔지
Indonesiaku, negeri kita bersama. Belah dada kita, letakkan Garuda di dada kita yang mengucur darah merah putih Indonesia.
17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, Nusa dan bangsa. Indonesia merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan, kita tetap
majulah menang. Merdeka!
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 Merdeka! Mr. の皆さん、コメントです。今日はコフィル19パンデミックの真っただ中の対面学習についてお伝えします。コフィル19のパンデミックはインドネシアを含む世界の教育の実施に大きな影響を及ぼしました。学生、教育者、教育スタッフの間でのウイルスの拡散を防ぐために、教育と学習の活動はオンラインで行われるか遠隔教育として知られています。パンデミック時の遠隔教育の実施は、教育と学習のプロセスを継続するのに役立ちました。しかし1年が経過した後、このパンデミックがいつ終わるかはまだはっきりしてません。一方、遠隔教育はいくつかの悪影響を引き起こしました。その2つは、インドネシアだけでなく、世界の多くの国で起こっている学習成果の低下です。この研究では、対面学習が遠隔学習と比較して、より良い学業成績をもたらすことが分かりました。遠隔教育のもう一つの影響は、子どもに対する家庭内暴力など、さまざまな社会問題の出現です。さらに、学生の大多数は遠隔教育の実装で問題を経験しています。2021年に文部科学省の政策研究センターが実施したパンデミック時の遠隔教育調査の結果は、集中することが困難であり、限られたインターネットネットワークが遠隔教育中の学生にとって最大の障害であったことを示しました。遠隔教育の悪影響を考慮して、多くの保護者と学生は政府によって対面学習が強化されるのを待っています。特に現時点では、コミュニティ活動制限レベル3のルールが強化されており、その2つは対面学習に限定されています。ジョコ・ウィドル・レトリは、予防接種を受けたら対面学習を強化すると述べました。では、これまでのところ、学校はどのように対応してきましたか？教育文化省のデータによると、インドネシアの学校の 63% が、限られた対面学習を行うことができました。限られた対面学習を強化された合計 63% のうち、対面学習を行った学校は 26% に過ぎません。ほとんどは地方自治体の強化によって制約されています。両方がすでにレベル3になっているにもかかわらず、強化を与えることを躊躇している地方自治体はまだたくさんあります。地方自治体が対面学習の許可を与えることに消極的であるのは、予防原則による可能性があります。結局のところ、各地域には異なる条件があります。地方自治体は、その地域での対面学習がいつ許可されるかを理解する必要があります。ワクチン接種を受けていない学生がまだだいため、地方自治体は対面学習の許可を躊躇しているのかもしれません。理由が何であれ、地方自治体はコミュニティ活動制限の実施がレベル4からレベル3に低下するとともに、対面学習が直ちに実施されるように努力する必要があります。対面学習のため遠隔教育が生徒や教師に悪影響を与えないようにするために実施されます。対面式の会議を行った学校の 26% は、制定された指示に従い、非常に統制の取れた方法で健康プロトコルを実行することが期待されており、学校教室の生徒数を制限する必要があります。健康プロトコルを実施する際の学生と教師の規律を確保するために、地方自治体からの厳格な監督を実施する必要があります。コメントを終わります。
ボイスオブインドネシアは再び BOI 国際クイズ2021年を開催します。
ボイスオブインドネシアから魅力的な商品との賞金を獲得してください。詳細については www.boinews.id/Japanese ウェブサイトをご覧ください。あなたの幸運をお祈りします。
より世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。今回はインドネシア語についてお伝えします。
ボイスオブインドネシア、
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は研究されていないインドネシアの海洋生物層はまだたくさんあることについてお伝えします。インドネシア科学院リーピの海洋生物産業センターの研究者ルイ・リステオラ・ハユ氏は、ロモクの海洋生物の多様性を維持し、持続可能な方法で利用できるようにする必要があると述べました。 ロンボクの海洋生物その多様性は非常に高いため、すべての関係者はその地上可能性を維持し、人間への利用を研究する必要があります。これは火曜日にジャカルタのリピー海洋生物産業センターによって開催されたロンボクとの生物多様性と海洋生物多様性に関するウェビーナーで、ドゥイ・リスティオ研究教授によって述べられました。ドゥイ・リスティオ氏は、海洋生物産業センターがロンボクとの沿岸水域の海洋生物層を記録するために、いくつかの研究を行ったと述べました。研究されている海洋生物層の一つは、ブラヒュラン、甲殻類、またはカニとアノムラ、甲殻類、またはヤドカリの多様性です。甲殻類は軟体動物に注意で2番目に種の豊富さが高い海洋生物素であり、沿岸と深海の両方のさまざまな生態系を占めています。ドゥイ・リスティオ氏は、側葉甲殻類のほとんどが特定されているものの、自然界の生物学的バランスに非常に重要な役割を果たすさまざまな種類の甲殻類には注意が必要であると説明しました。第19回リピサルウォノーソの受賞者であるドゥイ・リスティオ氏は、インドネシアの海域で約500種のカニが見つかったと述べました。ヤドカリの種類は約300種あります。現在までのロンボクの海域では約150種しか記録されていません。ロンボクとの水域には様々な種類の生態系があるため、ドゥイ・リスティオ氏によると、甲殻類の種の多様性に関する研究結果はまだ非常に少ないとのことです。ロンボクにはまだ多くの種類の甲殻類が派遣され、研究されるのを持っています。ドゥイ・リスティオ氏は、甲殻類だけでなく、他の海洋生物素も含めた海洋生物素の多様性についてさらなる研究が必要であると述べました。得られたデータは、海洋資源のさらなる管理の基礎として使用されます。これでインドネシア語を終わります。
インドネシア hadapi dengan tulus dan ikhlas, ini pasti berlalu. Indonesia.
Wujud apresiasi kami kepada dokter, jururawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati.
Benang kalengnya lalengatik. mencegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdraging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるそんなインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、バソナインドネシアです。今日はランプンの伝統的な服をご紹介します。ジョコ・ウィドド大統領は2021年8月17日ジャカルタのムルディカ宮殿でインドネシア共和国の独立宣言の瞬間の記念の式典の指導者になりました。式典では大統領はランプの伝統的なペパードンの服を着用していました。ジョコ・ウィ大統領が着用している伝統的な服は赤と白が支配的です。大統領は白い長袖シャツとお揃いのズボンを着ています。腰には金の糸で織られた典型的な赤いランプンサロンが巻かれています。大統領はまたサロンと同じモチーフの赤いスカーフを身につけています。大統領の腰には金色の丸いアクセサリーがついた赤いベルトがあります。そして黄色い模様の赤いカチューシャを身につけていることを忘れないでください。その間マルフ・アミン副大統領は青いスンダの伝統的な服を着用して出席していました。ランプンの伝統的な服はチュランボワンの服として知られています。チュランボワンの服は通常結婚式などの特定なイベントで着用されます。チュランボワンの服はランプンペパドゥンとランプンサウバツに分かれています。2つの顕著な違いは色の優位性であり、ランプンペパドゥンは白とよりドイツであり、ランプンサウバツは赤です。基本的に男性と女性が着用するランプンの伝統的な服のいくつかの主要なコンポーネントがあります。男性の場合、この伝統的な服は長袖のシャツ、長ズボン、タンパルサロン、セーサープロン、そして最後のキカットで構成されています。 伝統的な服の主なポイントは金の糸で織られた典型的なランプンの布でるサロンタンパルです。ジョコビ大統領が着用している服には金の糸で飾られた赤いタンパルサロンがあります。そして最後のキッカットまたは長方形のスカーフもあります。このスカーフは肩を覆うように肩にかけられています。主要なコンポーネントに加えて通常使用されるサポートのコモナーもあります。例えばジャクムのフルーツネックレス、パパンジャラルのネックレス、ビンロイジュのスリング、さまざまなブレスレット、タンケの備えたベルトなどです。ランプンのこの伝統的なペパドンの服は非常に美しい哲学的な意味を持っています。白色が優勢な服は知恵、清潔さ、純粋さの本質を表しています。アンデレスズリズムを立ち上げ、ペパドンの伝統的な服は非常に興味深い哲学的意味を持っています。この伝統的な服の白色の優位性は謙虚さ、清潔さ、そして純粋さの性質を示しています。ランプンの人々が文明化され、宗教的規範に従順であることの象徴として白色も研究されています。そしてこの伝統的な服の金色は強さと豊かな暮らしのための祈りを示しています。リスナーの皆さん、これでパソナイの臨床を終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Namamu di atas dari diriku takkan mampu selalu bahagiakan kamu.
Of Indonesia.
Listener の皆さん、ワナワニです。今日はインドネシアの地元ファッションがニューヨークファッションウィークに登場することについてお伝えします。地元のファッションブランドエリゴは2021年9月にイベントでの最初のそのために特別に作成されたエリゴックスラインを通じてニューヨークファッションウィークでファッションショーを開催します。エリグの CEO 兼創設者であるムハマド・サダッシはエリゴ X はジェンダーニュートラルな要素を取り入れた日常着アクティブな服フォーマルウェアなどの最近トレンドを紹介するブランドであると述べました。2022年春夏のニューヨークファッションウィークショーでエリゴ X はオレンジタイガーブラックビューティー、レモンクローム、テルブル、ラッチベリー、ライムグリーンなどのネオニックからパレードの要素を備えたランウェイコレクションをテーマにした最初のファッションコレクションを開始します。エリゴは2022年ニューヨークファッションウィークで約60のディスプレイを展示します。ショーの2020年春夏ショーニューヨークファッションウィークを盛り上げるために、エリゴはまたガーディン・マーティン、ルナ・マヤ、デニス・マルゴなどのインドネシアの有名人やインフルエンサーと協力して、世界市場と競争できるインドネシア製の地元製品を紹介します。以前この地元のファッションブランドは3月に米国のタイムズスクエアニューヨークの現所の真ん中に登場することに成功したことでインドネシアの名を高めていました。ニューヨークのタイムズスクエアの真ん中にあるエリゴ報告の存在も また始まりであり、地元のインドネシアのファッションブランドであるエリゴが存在も、米国の市場を拡大していることの表れです。まだ2ヶ月のブランドとしてのエリゴは、2013年半ばにチェックロットを含むオフラインイベントに参加し始めました。リスナーの皆さん、これでワンナワニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
ボイスオブインドネシアは再び BOI 国際クイズ2021年を開催します。ボイスオブインドネシアから魅力的な商品との賞金を獲得してください。詳細については www.boinews.id/japanese ウェブサイトをご覧ください。あなたの幸運をお祈りします。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、音楽のひろばです。今日はヤナフリオをご紹介します。ヤナフリオが人気を博した曲の一つに、1995年にリリースされた Selamanya Cinta、意味は Voeva Love というタイトルがあります。この曲はアルバムSelamanya Cinta の収録曲です。2007年、The Cinnamons バンドは、チンタプチの映画のサウンドトラック用にこの曲を再編しました。この歌は彼の愛と彼のアイドルへの憧れを表現することができず、それが彼自身の当てつかなくさせる誰かについて語っています。実は憧れを表現できれば、いつまでもアイドルを心から愛することができると確信しています。リスナーの皆さん、次はヤナフリオのスラマニチンタを聞いてみましょう。これで音楽の昼場を終わります。
Rasa cinta
これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter はvoiceofindonesia、 メールは voiceofindonesia.id です。それではまた次回お会いしましょう。